片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さんですが、片倉さん、国内での公演が、結構もうラッシュみたいな感じでしたね。
そうでしたね。まあ、今回僕は帰国今してましてね、はい、ちょうど、まあ、10日、2週間ぐらいいるのかな。2週間日本にいるんですけど、その間に6回公演しました。
もう、ね、皆さんもう満席で、すごかったですね。
あ、そうですね、おかげさまでね。まあ、それだけね、やっぱり台湾に対する関心が高まってるんですよね。
はい。
うん、これはまあ、私なんかもね、こう、すごく嬉しく思ってるんですけど、やはりね、一つ言えるのは、台湾にも年間200万人近い人が、日本人がやってきてるんですよ。
はい。
ね、で、200万人ってすごい数ですよね。
そうですね。
で、そのだけの人が来るんだけども、実際にじゃあ旅行をどこに行ってるのかっていう分析を、まあしてみるとですね、はい、もうほとんどリピーターなんですよね。ある一定層のその初めて来るビギナーに当たる人がね、いるんですけど、こういう人たちは普通にガイドブックを買って、ガイドブックを見て旅をすればいいんですけど、これ何回も来てると物足りなくなってきますよね。
はい。
ところがその台湾はやっぱり歴史にしても、こう食にしても、地方事情にしてもね、非常に奥が深い土地なんですよね。だからこう入り込んでいくと、そのどんどん入り込む面白さがあるんで、どんどんその興味が分散していくんですよ。
ええ。
ね。だから例えば食なんかに関しても、こう、定番を食べて満足できる人たちは、それそれでもちろんいいんですけども、それがだんだんこう、もう一歩先にってなった時に、食の種類が多いから、こう、本当にいろんなものを追い求めちゃうんですよね。
はい。
で、そうすると、こう、情報が追いつかなくなって、いわゆる日本で出ているガイドブックとかだと、まあ、全体像をつかむ内容の本が多いですよね。
はい。
で、その一歩先っていう情報を提供している本が非常に少ないんですよね。
へえ。
ね。で、インターネットがどれだけこう発展しても、まあ、これは基本的に自分の体験とかそういうものを書いてる人が多いですから、まあ、個人差があると。まあ、あと、歴史だとか、その文化とか、そういったちょっと奥深い話をしたときに、やっぱ正確さっていうのがね、ちょっとこう、怪しいですよね。
はい。
うん、でそうなった時に、こう、それに答えられる本ってなると、実はあまり出てないんですよね。で、そういうところの人たちが、やはり、こう、私のね、こう、ちょっと深い話をするので、台湾の現地事情に即したような話を聞きたいと思ってくださる方が多くなるのかなって、私は思ってます。
はい。3月2日にはね、京都精華大学での講演もね、ありましたけれど。
そうですね。まあ、今回ね、私、3月の、だいたい20日発売になるんですけども、はい、ちょっと新刊が出るんですよね。
はい。
で、これは台北、まあ、台北歴史建築探訪っていう本なんですけど、台北市内の、日本統治時代にこう建てられた建築物を、まあ、実は200ぐらい紹介した本なんですよ。で、さすがにね、ここまで多分、詳しく紹介した本って多分出てないと思うんですよね。
はい。
ね。で、まあ、日本人がかつてこう、台湾をね、こう、明治28年から昭和20年まで50年間統治していましたけども、この間にこう、建てられた建築物が実は今も結構残ってるんですよね。ね。それはいくつか理由があって、まず一つは、まあ、当時の日本人が台湾を永久に統治しようとしてましたから、
はい、
建物も長く使うことを考えていたっていうのが一つですよね。あともう一つは、台湾の人々もこういったその日本統治時代の50年ってこの歴史をですね、いい意味でも悪い意味でも、まっすぐに捉えようと。当然これね、異民族がやってきて統治をしたわけですから、いいことばかりじゃないんですけども、
はい、
日本人が台湾を統治したこの50年っていうのを、まあ、冷静にかつ客観的に見た歴史観で、捉えていこうとしている。だから非常にまず研究熱心なんですね、台湾の人って、
ええ、
だから皆さん勘違いしちゃいけない、台湾の人はすごく親日的な人が多いですけど、それだけじゃないんですよ。日本の悪いところや欠点もちゃんと知った上で日本を好きだって言ってくれてるんですよね、
はい、
うん、でこういう人たちの、まあ、こういう歴史観が今度はその戦前の建物、日本統治時代の建築物に対して、しっかりと歴史を後世に伝えるべくね、こう守っていこうとしてるんですよね。で、こういう建築の保存っていうかね、そういったものにとても熱心で、私の個人的な印象としては、日本よりも台湾の方が古いものを大切にしますよね。
ああ、そうなん ですね。
だからこれは、一見すると今回の私のね、この新刊も歴史建築っていう言い方をしてますから、古いものを、イメージされるかもしれないですけど、実は私がこう、書きたかったのは、今の姿なんですよね。
はい。
うん。今こう、古いものを大変な人々がどう見つめているか、守っていこうとしているか、で、後世にどう伝えようとしているかってことを、台湾の人がどう考えているのかなっていうところをちょっと迫ってみた本なんですね。
はい。片岡さん、これ、取り組み始めたのっていつぐらいからなんですか？
あ、はい。これはですね、まあ、私もともとこういうのが好きでね、ずっとこう調べていたんですけど、まあ、15年ぐらいですかね。まあ、これ、本当はもっと早くね、本にまとめることできたんですけど、やっぱりいろいろ出版社の条件とかもあるんでね、まあ、ある程度妥協して、こう本を作ってしまうのは残念なので、こだわれるところはこだわって、まとめようかなと思って、まあ、それもちょっと時間かかっちゃったんですけどね。
はい。結構今回、300ページを超える。
もう350ページを超えてます。ねえ、まあ、ちょっとね、分厚いんですけど、まあ、でも、できるだけ重さも軽くして、で、値段も抑えてですね、
はい。
まあ、手に取って取りやす、手に取りやすいものをね、目指したんですけどね。
片岡さん、これ今、片岡さんの、ツイッターなどでもね、ご紹介出てますけれど、これ、表紙の写真っていうのは、これ、どちらの写真になるんですか？
はい。これはですね、国立台湾博物館って名前の博物館があるんですけど、はい、これ、日本時代に台湾総督府博物館という、名前で建てられた建物なんですね。はあ、もうこのステンドグラスがすごく綺麗でね、まあ、ここはちょっとぜひ、皆さん台湾に行った時にね、足を運んでいただきたいなと思いますけどね。
はい。
まあ、あと、最近のこう台湾で、まあ、特にこれね、旅行関係のね、人たちもよく注目してるんですけど、こういう古い建物をリノベーションして、こう、市民がこう、歴史に直接触れるようなね、触れられるようなこう、カフェになったり、レストランになったり、ギャラリーになったり、まあ、サロンになったりする。まあ、こういったケースもすごくたくさん見られるんですよね。だから例えば、こう、もう一時期はね、こう廃屋になっていたような、ボロボロになってしまったこう木造家屋を丁寧に修復して、それがこうカフェになってたりね。
はい。
うん。そういうところがね、結構台湾多いんですよ。で、まあ、そういうのもちょっと取り上げているんですけど、非常にね、こういうのを巡ってみるのはちょっと楽しいかもしれないですね。
そうですね。もう早く見たいなって感じがしますけれど。
あ、そうですね。ありがとうございます。まあ、建築物ってどちらかというとね、こう、大きくて立派でお金もかかっていてっていう感じのものが多いと思うんですけど、その分、どうしてもこう、硬くなっちゃうと思うんですよ。
はい。
お勉強って感じになっちゃうと思うんですよね。で、今回私はね、そういう建築の専門家に読んでもらうというよりはね、むしろこう、一般の人たちが、こう、建築物に触れてもらうというかね、で、同時に、こう、台湾の歴史について考えてもらうということをちょっと意識して作ってるんですよ。
はい。
ですから、まあ、まあ、どちらかというと、こう、建築の専門的な内容よりは、歴史の方にね、日本との関わりの方に、ちょっと寄ってみた、内容になってるんですけどね。
はい。ぜひこちらね、皆さんには手に取ってぜひ、じっくりと読んでいただきたいと思います。片岡さん、もうすでに予約はスタートしているという感じなんですが。
はい。今ね、アマゾンではすでに、もう予約始まってますね。
はい。わかりました。じゃあ、こちら片岡さんのオフィシャルサイトなどでチェックしていただいて。
そうですね。台湾、台北ですね。台湾じゃなくて、台北市内の建築物なんで、台北歴史建築探訪っていう一冊です。
はい、ということで今週は片倉さんの新刊、こちらをねご紹介していただきました、お相手は台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。